皆さんこんにちは。大阪維新の会堺市議会議員の的場慎一のポッドキャストでございます。すいません、申し訳ございません。1週間ほどですね、ちょっと放送予定が飛びまして、本当は先週にですね、第10回もお届けしないけばいけないかったんですけれども、諸事情ありまして、1週間飛んでしまいました。その代わりといってはなんですけれども、今日はですね、すごい人がゲストに来ていただいておりますので、僕の一人のですね、面白くもないトークよりも話題が弾むかなと、こういうふうに思っております。長藤秀樹さんが今日は来ていただいております。どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、長藤です。まあ、父さんと全然雰囲気違うじゃないですか。
そうでしょ、
いつもの雰囲気となんかすごい丁寧に始まってどうしたんですか一体。
やっぱり自分のラジオですと、はい、ちゃんとやるんです。
今までそのデストとか聞いたことないですけどね。
そうです。今日はお手柔らかに。
いや、よろしくお願いします。
ありがとうございます。まあ、前回はですね、大阪維新の会現職の竹山市長と、まあ、この南区からですね、西林さんが出まして、壮絶な戦いになりまして、まあ、現職に我々維新の会負けたんですけれども、まあ、それからですね、4年間待ちに待ったこの戦いがようやくですね、今回訪れて、まあ、候補者がですね、全く決まらんという時期がかなりありまして、まあ、本当に長藤さんもですね、はい、同じように府議会議員の2期目ですんでね、今ね、
はい、そうですね、
候補者ね、どうなるかなってね、
すごいもやもやしてますね。去年ぐらいからずっと話してましたからね、いつ決まるんやという話を ね、
まあ、ここでですね、皆さんに長藤秀樹さんね、はい、我々大阪維新の会の同志なんですけれども、まあ、多分ご存じない方も中にはいらっしゃるのかなと思って、まあ、簡単にですね、略歴の方の紹介もさせていただこうかなと思っています。はい、います。まあ、長藤秀樹さんは、今年この間41歳になったところですね。
そうです、7月13日で。
あ、13
日。そうです。
うちの親父も7月13日生まれ。
本当ですか。
ちょっと話脱線します
けど。いやいやいや、ありがとうございます。
うちの家族全員7月生まれなんです。
はい、
うちの妹が7月4日、
はい、
どうでもいい話ですけど。
いやいや、
でおふくろが7月9日、
はい、
で親父が7月13日、
はい、的場さんは
僕が7月25日、
ま、なんかあるんですか、その7月に生まれないといけないみたいな的場家のルールが
あるんでしょうな。ノストラダムスの大予言で、
はいはいはい、
7月生まれの家族は助かるっていう。
いや、本当ですか。
あれ言われたん
ですけど、1999年7の月でしたからね。
そう、もう終わりましたけどね、はい、世紀末ね、
はい、18年経ちますからね。
そうです、はい、だから今全然関係ないんですけどね、
はい、7月生まれですね。
そうです、7月13日生まれ、はい、41歳になったばっかりですね、
はい、お父さんによろしくさせてください。
ありがとうございます。それと、ね、幼少期は仙北ニュータウン高倉台で育ったと、
はい、
ね、
はい、
これお聞きいただいている方、南区の方もね、大変多いかもしれませんので、はい、やはりこの辺やっぱり仙北ニュータウン育ちっていうのはね、
はい、
やっぱり親近感湧けますね、やっぱり南区。
いや、でも本当に僕の子供時代は仙北の思い出がたくさんありましてね、
うん、
高倉台泉ヶ丘の駅に近いんで、
うん、ま
あ、パンジョのスイミングスクールに通ってですね、
う
ん、で図書館で本を読んで、
はいはいはい、
で近隣センターに行って、うん、タコ線って知ってますか、エビ線みたいな楕円形の小判みたいな大きいやつにたこ焼きを2つ挟んで、でパリって挟んで食べるんですけど、それが1個50円になったんですよね。でそこに丸高ストアっていうスーパーありまして、
そ
こでお手伝いをして買い物に行くと、帰りにそのたこ線1個買ってきてもいいよということで、よくそこでね座って食べてましたね。
近隣センターもかなりね、
いや、そうなんです
よ、寂れてますけどね。昔はそういうふうに書き合ったんですね。
いや、もう子供たちみんな近隣センター行ってますしね、もうジャンプの発売日とか本屋さんありましたから、一軒も空きがない状態ですね、近隣センター。
今ちょっと空き多いですね。
いや、そうなんですよ。で久しぶりに、議員になってから何年か前に高倉台同じとこ行きましたらね、
はい、
やっぱり半分ぐらいですかね、3分の1ぐらいは空いてたような、はい、感じで、ね、まあ、随分時間が経ったなとしみじみしましたね。
まあ、子どもの声もね、昔はこう響いたような、は
い、いや、そうなんですね。
まあ、そういったね、
はい、高倉台小学校でしたけど、うん、まあ、学校終わったら、
うん、
まあ、小学生1年生から6年生までですね、うん、もうみんな学年関係なく、うん、まあ、そこに広場みたいなのが集まって、
う
ん、でそこで、まあ、いろんな遊びをするんですよね、
うん、
ゲームファミコンしたり、まあ、本読んだり、うん、ベースボールカード流行ってましたんで、
うん、
そういうのやったり、うん、で夜日暮れたら、まあ、帰っていくという感じで、
はい、
本当に、まあ、年齢の分け目なく、うん、みんな子供がにぎやかに遊んでたというのが僕の思い出ですよね。
まあ、仙北ニュータウンはそういうね本当に住宅地で、まあ、子育てが世代が大変多くてですね活気あったんですけれどもね、
はい、そうなんですね、
まあ、今全般に、まあ、ちょっと政治の話はまた後でね、
はい、
で、ごめんなさいどこまで行ったかな高倉台そうですね仙北ニュータウン育ちとであと大阪府立大学卒業と、
はい、
こうなって府大いうとねあの315号線沿いにある三国ヶ丘の辺にあるんでしたっけね
中本と白鷺の間ですね
白鷺ですね
はい、はい、
あの大阪府府大に行かれてたということで、はい、でそしていろいろ民間企業なんかも勤められて、府議会議員に挑戦して、
はい、
で、まあ、大阪維新の会から府議会議員に挑戦して、2期
そうですね
勤められてると、
はい、今で7年目になりますね
ああそうですね、はい、まあ僕らあの市議会大阪維新の会の堺の市議会議員なんで長藤さんは大阪府議会ですけれども、
はい、
まあ今までもいろんなマニフェストであるとか維新の政策ね堺でも作ってきましたけれども、はい、まあ、長藤さんはどちらかというと広域連携であるとか、
ね、
広域の政策っていうか、
はい、
大阪全体と堺をいかに、リンクさせていくかってこういった政策立案かなり、はいやられて、ね
ね、そうです
よね、ずっと担当されてた、
はい、
ね、まあ、あの堺にかける思いと大阪府議会で、うん、まあ、大阪全体の発展とかいろんな政策をやられてたことを、その辺はやっぱり同じ仕事になるんじゃないですかね。
そうですよね。
堺を発展させていく、
はい、
まあ、堺だけで発展できるわけでもなく、やっぱり大阪市や大阪府と連携しながら、
そうなんですよね、
堺もそれに参画していこうという思いであれば、はい、同じことなんでしょうね。
そうですよね。あの大阪府には43の市町村があります。大阪府、うん、堺市を含めて、うん、で大阪府議会議員は広域の、うん、広いエリアのことをやる仕事ですので、うん、まあ、いろんな地域の事例を見たら、うん、ここは頑張ってるなとか、うん、この取り組みなんとかならへんのかなっていうのを、うん、大阪全体で北は能勢町から南は三崎町までね見てきましたので、うん、まあ、いろんな事例見てきて、うん、堺でこんなことできんちゃうかなっていうのが たくさんありますので、うん、そこは楽しみですね、はい、
大阪府庁で仕事してて、まあ、大阪市中心区はですね、はい、どんどん変わっていく、ね、で堺に戻ってくると、うん、なかなかそのすごい差を感じるというようなところも言っておられて、はい、まあ、堺への思いとかっていうのはやっぱり非常にそういうのを目の当たりにして強かったんでしょうね、うん、今までずっとね。
そうですね、はい、うん、やっぱり大阪市内ってね、まあ、夜いろんな職員さんとの会合とか、うん、まあ、議員の同僚との会合とある時は大阪市内が多いんですけど、うん、やっぱりね、大阪市にいらっしゃる皆さんの、ね、表情って明るいんですよ。僕がサラリーマンやってた頃っていうのは、
うん、
まあ、15年ぐらい前ですけど、うん、まあ、結構もう大阪停滞してて、うん、あかんなとドヨーンとした感じだったんですけど、今はすごく賑やかでですね、うん、表情も明るいと。で堺でやっぱ居酒屋さんとか飲むとですね、うん、まあ、楽しそうな方いらっしゃいますけどね、うん、やっぱりもうちょい景気よくならへんのかなとか ね、なんかちょっと暗い話題が多いん で、うん、でそこをねもうちょっとみんな堺やな頑張ってんなっていうような話題がね、
う
ん、なんか居酒屋さんで聞かれるように
そうです ね、
はい、なりたいですよね。
やっぱり町づくりにおいてもだいぶ動いてますよね、大阪市内はね。
いや全然違いますよ、まあ、民間の力は大きいんですけどね、まあ、どんどんどんどん新しいビルができたり施設ができたりしてますし、で開発も進んでますしね、まあ、堺の開発どうしても、ね、行政がいる開発が多いんで、
そうですね、
はい、もうちょっと民間の力でね、なんとかならへんのかなっていう思いはありますね。
そうですよね。今もう日本の GDP ってかなり昔は高くて、まあ、名目 GDP でいうと世界今は3位になって、
はい、
中国には倍以上離されていると、まあ、1人当たりの名目も、まあ、言うと何歩でしたか、20位か30位かその辺さまよっているというような状態で、うん、はい、やっぱりその民間需要に頼っているみたいですね。だからこれを伸ばしていくには外需にも頼っていかなあかんというところで、やっぱり観光産業も大きな、
いや、はい、
これからは税収にね、
いや本当に大きいと思いますよ、うん、僕も大阪の GDP っていうのをちょっとこの前調べたんですけど、うん、大阪府の GDP が大体38兆円あります、大阪府全体 でその中で大阪市が占める数は22兆円です、
うん、
全体で38兆円のうちの大阪市で22兆円ですから、うん、大体6割ぐらいを大阪市が占めると、
ね、
うん、堺はどれぐらいだと思います？
全然勉強不足で全然知りませんわ。ちょっと教えてもらえませんか？ま
あ、GDP ってね、D はドメスティック国なんで、まあ、ちょっと地域に、ね、しないといけないんですけど、堺の GDP は あの2兆円なんですよ。なので、まあ、大阪市の約10分の1、
うん、
まあ、今までその堺の経済吸い取られる、うん、富が吸い取られるって言うんですけど、うん、僕は逆に今府会議員やってますんでね、うん、大阪市のこのいい影響をこの堺に持ってくれる方が大きいんちゃうかなというのを思いますね、うんうんうん、まだまだ GDP の伸び率ってあると思うんですよ、
うん、そうですか。まあやっぱりポテンシャルはあるんやよと、
はい、
それをやっぱり実感、僕らもそう思うんですけどね。例えば観光でもね、全然逆に吸い取らなかったら全然吸い取ってませんからね。
本当ですよ。あの関空と大阪市内の真ん中にある絶好の位置なのに、うん、みんな素通りしていきますから。
そうですね。
南海本線、うちの事務所は南海本線の堺駅にあるんですけど、うんうん、その電車乗ったらスーツケースの外国人の方だらけですよ、う
ん、あ、
でもみんな新今宮とかね、
うん、
難波に行っちゃうんですよね、
うん、
堺に、ね、泊まっていただいてお金使ってもらったらもっと商店儲かんのにっていう、
ね、これね、長渕さんね、
はい、
あの長渕さんもいろいろ市民の方と会話されてて、僕ら大阪維新の会っていうとね、
はい、
うん、あんたらあれやろうと、なんかもう大阪のやり方をここ堺むちゃくちゃすんやろみたいなね、そういうイメージ持たれてる市民さんも多くないです、まあ、僕
聞きますけどね、
ちょっと多いですね。で、あの、うん、杉薬局かなんか持ってきてね、はい、ドラッグストアでなんか爆買いさせる気かみたいな、もいやっちゃいますよ。僕らもね、堺の人間やから、
そうそう、
はい、それはないですよ。
堺市民ですからね。
そうです、
我々も市民の代表として選ばれてるわけで、
そう、観光もね、やっぱり堺の良さとか、堺のこのスタイルっていうのをね、はい、しっかりと守っていく、うん、それをより多くの人に理解してもらうために、はい、僕らはどういう手があるのかっていうのを多分長藤さんも、
いや本当そうですよ、うん、僕らは別にこの堺を難波とか、
うん、
梅田にしようと思ってませんのでね、
そうそうそうそう、
この堺のいいところを生かしながら、伝統文化も生かしながら、うん、観光客に来てもらって、
そうそう
そう、お金使ってもらって、
そうそうそう、
でそれが税収になるというような
ですよ、ね、
サイクルを作っていきたいんで、ね、
だからこの間ね、奥の生命堂の奥のちゃんも出てもらったんです、
はいはい、あ、そうなんですか、
うん、でやっぱり線香の話したんやけど、うん、やっぱり外国人の方がもっとね、線香を作る体験とかね、うん、
はい、
まあ、そんなにどんどん来てくれるようになったら、うん、僕ら民間はね、もうそれに応えるだけの用意はもうしてますと。
あ、なるほど、そうね、
ただもう行政がちゃんとそういう施策をね、しっかりやってくれへんだけであって、はい、まあ、民間に任せてもらったらなんぼでも
っていう話ありまし
たね。いや、本当そ
うですよね。だから今までその行政が変に頭でっかちで、うん、まあ、全部これ行政やらなあかんのちゃうかと思い込んでたと思うんですよね、
うん、
でも体験ってやっぱり観光客にとったらすごい、うん、行く価値があると思うんですよ。
そうですね、
昨日だんじりの話させてもらったんですけど、
はいはい、
だんじりも担ぎ体験してもらったらどうみたいな話があったんですよね。外国人なんか祭りってすごい興味深く見てくれると思うんですけど、実際に担いで外国人って少ないと思うんですよね。
そこ閉鎖的にならんとね。
いや、そうなんですよ。でそこのだんじりの会の方はそういうこともおっしゃってたんでね、いや、すごいいいなと、
ま
あ、そこを行政が補助金出すんじゃなくて橋渡しをしてあげると。
そうそれね、小倉ちゃんも言うてましたわ。もう まさにその通りで、
で
やっぱり彼も言うてたのはね、やっぱりその民間の仕事と行政の仕事のね、
はい、
境目がだんだん分からへんようになって
きて、そうなんですよね、
今の竹山さんの姿勢で言うとね、もうね、職員さんが言うんですよ、的場さんね、我々ね、土日も働いとるんですよって役所の職員の方が言うはるんだけど、いや、それ誰が土日働けて誰が言うたんですか、はい、って僕も聞いたのよね、だからやっぱり自分らが民間のやってるイベントで補助金出す、
うんうん、
ね、補助金出したら、
はい、
職員がそれをもう参加する、土日もっていう話になるんですよ、だけど そこ民間でやるとこちゃうの、う
ん、
と。
そうなんですよね、
だんだん
そう、職員の皆さんもすごい頑張っていらっしゃるんですよ、
うん、
ただやっぱり役所の中でね、
うん、
何十年っていらっしゃったら、
うん、
まあ、そのやり方が当たり前のように思ってきてしまうので、
うん、
そこを発想転換することで、
うん、
職員の皆さんもやっぱり楽になると思うんですよね。
そう
もう自分の持てる力を最大限有効活用して、しかも家族サービスとかね、
そりゃそう、
はい、
それはもうウィークでしっかり働いていただいてね、
はい、
でしっかりと休業もしてもらって、うん、仕事してもらわんとね、
はい、
僕は山の口商店街で歌を歌ってたらね、
はい、
俺はもう竹山市長は横にいっぱい職員ついてあの何商店街塞ぐぐらいの勢いでガー歩いてきて、局長という局長がもううろうろしてるんですよ。だから、うん、その市長、我々私も来てますよ、うん、おお君も来たかっていう、まあ、そういうなんていうタイプかな、
アピールですかね、
そうなんか
中精神なんですかね、
なんかちょっと分からへんけれども、まあ、別にその土日ね、働いてるんですよって言うんやけど、うん、いやそれは休んでいただかないとやっぱりいい仕事もできないし、
ね、そうですよね、効率よくね、
うん、だから
効果的に働いて、
そこ維新の会もちょっとねだいぶ誤解されたところあるんですよ、はい、もう職員さんね、あのバシバシやるんじゃないかみたいなね、
全然全然そんなんね、
やっぱりちゃんと効率のいい仕事をね、はい、しっかりとしていただきたいよと、
職員さんがやりがいを持ってね、
そうそうそう、
新しい発想も取り入れながら、
そうですそうです、
やっぱり市民のためにね、社会市民のために働いていくのが役所の仕事なんで、
そうなんですよ、あとね僕ばっかり言うてもあれやけど、
いやいや
竹山さんね、役所の方をね、もう自分の部下や思い込んで、まあ、それはいいんですよ、まあ、組織上そう
やけど、部下ですからね、
まあ、部下ですよ、ね、はい、部下やけど、その自分の部下じゃない、うん、まあ、自分の部下でもあるけど、はい、まあ、役所の方っていうのは、市民のために働いていただく方なんでね、うん、何もその竹山さんの、その、うん、なんていうの、
まあ、手足とかね、まあ、
うん、はい、じゃないと思うんやけどね、うん、だからほんまに、いい仕事を市民の人に、
はい、
市民に還元できるような仕事をね、うん、しっかりやってもらうのが本当は一番、
そうですよ ね,
ね、
でもそこは市改革だと思いますよ、あの、ね、職員の皆さん優秀なんで、優秀な人材を市民のためにやっぱり与えていただくと、うん、社会もっと良くなりますからね、
そうですね、はい、いやもう長藤さんのその思いをですね、しっかりと、ね、実践していただきたいなと思うんですよ、
やっぱり社会市民ですからね、社会用なってまで僕も困ります、
そうですよねもう今目の前でねお話聞いてても熱い思いがビシビシ伝わるこれね、あの聞いてる方にもね、もうここいてくれてたらね、もっとどんどん伝わるんですけどね、これ表情とかね お見せできないのがちょっとね、あれなんですけど、
ラジオで伝わりますよ、
そうですね、伝わりますね、はい、ちょっと今回はですね、第1回目、はい、第1回目はこの辺でちょっとお時間になるんですけれども、まあ、第2回目はですね、いよいよ本丸のこの具体的な堺のポテンシャルであるとか可能性であるとか、そういった熱い思いちょっと語っていただきたいなと思います、
はい、わかりました、
よろしくお願いいたします、
はい、
それでは第1回はここで、第2回また長藤秀樹さん登場してもらいますのでよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございます。